恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みいたします。ヨハネの福音書第14章15節から21節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるので、あなた方も生きるからです。その日には、私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。今朝はこのところから、一人ぼっちにはしないと題してご一緒に御言葉を味わいます。繰り返しの報告になりますが、松井敦史兄弟は先週の火曜日の午後2時33分、奥様の最後姉妹に見守られながら、平安のうちに神様の身元に召されました。水曜の夜に前夜式、木曜の午前に告別式が行われ、皆さんも多くの方々ご出席くださり、また多くのご奉仕をしてくださったことに心から感謝いたします。ぜひですね、これからは、最後姉妹のために、またエリカさん、かなこさんのために、家族のために祈り、また具体的に様々な力になって差し上げていただきたいと思います。松井兄弟を天に送って最初の礼拝で、まさにそれに合わせたかのような聖書箇所なのです。この聖書箇所は、先々週のうちから決まっていました。亡くなった後で決めたわけではなくして、その前から決まって、修法に前もって報告されていたものなのですが、なんとちょうど、それに合わせたかのような順序になってしまいました。特に18節なんです。私はあなた方を捨てて、孤児にはしません。いつも熱心に、本当によくテープを、メッセージテープを聞いていてくださった松井兄弟のなんだか声が聞こえるような気がします。エリカさんは、お父さんの声忘れたとおっしゃったんで、さっきちょっと私が声色真似をしたんですけど、全然似てなかったみたいですが、牧師、私の葬式に合わせて説教箇所を決めたな、とですね、そんな声が聞こえるような気がするのですが、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。孤児っていうこの言葉は、父親がないっていう言葉です。これは13章から始まりました最後の晩餐での一連の出来事、またイエス様のお話の中の一つです。この最後の晩餐の後でイエス様は逮捕されて、そして翌日翌朝には十字架に処刑されて殺されるという、そんな場面です。イエス様は弟子たちに、私は去って行きます、あなた方は私についてくることはできませんと言ったものですから、弟子たちは悲しみます。心を騒がせます。一体どこへいらっしゃるのですか？残される私たちは一体どうすればいいのですか？すべてを捨ててあなたについてきたのです。ここであなたがいなくなって残される私たちのことも考えてみてくださいよと弟子たちは言うのです。そんな弟子たちにイエス様は 語られるのです。あなた方を捨てて、孤児とはしない。あなた方を決して私は捨てない。今本屋さんで非常によく売れている本にですね、捨てる技術というですね、本がございます。もうお読みになった方いるかもしれませんし、ですね、いや、これは私には関係のないというですね、人もいるかと思います。家の中に積もり積もってきたいろんなものをどうして捨てることができるか、どうやって捨てようかというですね、捨てる技術が書いてあるんですが、私にはどうしても必要な本でしたので、そしてそれがもう古本屋に出ていましたので、私が買おうとしましたら家内が近づきまして、ね、また捨てる技術という本が増えるのねとですね、嫌味を言われてしまいました。結局、半額の350円なりで買ったんですけどもですね、家の中に捨てられないでいるものが溢れてくるですね。これは大切だから、いつか必要になるから、とりあえず取っておこうですね。そういうものをですね、思いっきり捨てなさい。もう考えないで捨てなさいっていう本なんですね。考えるとダメだ。もう全部捨てなさいっていうですね。まあそういうことなんですが、捨てるに捨てられないで処理に困っているもの、ベスト3。男は第1位が本。第2位が洋服。第3位が雑誌。女性は第1位が洋服。第2位が本。第3位が雑誌。ずっと続くんですが、まさに私自身が捨てるに捨てられないで、いろんなものを抱え込んでいるわけです。特に、やっぱり本はひたすら増える一方です。それから最近急速に腹が出てきまして、以前の洋服はほとんど着れなくなってきてしまいました。ですから、タンスの中には着ることのできない、もう入らない服がいっぱい。礼服だけでも何着あるでしょう。ネクタイ。たった一つの私のおしゃれは、このネクタイ。まあ、だいたい500円で買うんですけど、ですね。このですね、ネクタイも、もう私のタンスの中に一体何本あるでしょう。もう全然使わないネクタイがいっぱい溜まっているわけです。ですね。特にですね、本。これはやっぱり困ったもんでして、ですね。ただ、牧師に雑学なしと言われましてですね。牧師っていうのは、説教とかいろんなですね、場面でいろんなですね、こう、情報が必要なので、ということで、まあ、ひたすらいろんな傾向の本をですね、買い込んでしまっているわけなんですが、他人のとっても大切なものは、私の邪魔とですね、そういう言葉がここに出てきました。他の人の大切なものは、私の邪魔。それはまさに私の家にも当てはまってまして、家内などはですね、虎視眈々と私の本を処理する機会を狙っているようでして、私はその虎視眈々の前で戦々恐々としているんですが、家内は繰り返し言うのです。死ぬ前に処理しておいてよ。いつ私たち引っ越しするのかわからないんだから、早く処分して、とですね、言うのです。どうも、本よりも、また、着ない洋服よりも先に、私自身が粗大ゴミ扱いされて、家内の心の中で処分されているのではないかなと考えるのは、被害妄想でしょうか、ひがみでしょうか。ですけど、着ることのできない洋服がたくさんありますし、ネクタイもですね、もう二十歳代の頃のネクタイから持ってるわけです。もうとても、つけられないような、シミがいっぱいついたような、いろんなものまで、でも、他人にとっては邪魔であっても、私にとっては、一つ一つに思い出があるんですね。捨てられないでいるわけです。10月8日、フリーマーケットがあります。これはチャンスですね。私のコーナーを作ろうかなと今、戦いがあるんですけど、ですね。横山みきよコーナーができましたら、どうぞご意気ください。皆さんの家庭の中にも、本当にですね、 処理できるものがいっぱいですね、あるんではないでしょうか。確かに、本当に必要なものは多くはないんですよね。一切を処分できたら、実はずっとすっきりして、シンプルライフをですね、楽しめるのではないかと思うのですが、でもなかなかそれができない。でも、どんなに思いっきり処分しても、捨てても、決して捨ててはならない、粗大ゴミ扱いしてはならないのがお互いなのです。また、人間は捨てることがあってはならない。イエス様は、弟子たちに向かって、あなた方を捨てて、孤児とはしない。力強く約束してくださいました。このあなた方に、弟子たちだけではなくして、私たち一人一人が加わっているのです。そして、この18節よくご覧ください。私はあなた方を捨てて孤児にはしませんの後に、不思議な言葉がついてくるのです。私はあなた方のところに戻ってくるのです。あなた方を捨てて孤児とはしません。あなた方のところに戻ってきます。昔から、この言葉の意味については、多くの議論があります。一体どういう意味なんだろう。主な解釈、主な説が3つあります。第1番目、私は戻ってくるという言葉から、イエス様の大切なお約束の一つ、私はもう一度来ます。再臨の約束と取る人たち。イエス様は天に上げられて、決められた時に、もう一度この世界を、クリスマスにいらっしゃったイエス様は、私たちを救うために、私たちの身代わりに十字架で死ぬために来てくださいましたが、もう一度いらっしゃるとき、この世界を裁くために、キリストを信じる者と信じない者を分けるためにいらっしゃる、再臨の意味に。しかし、もしそのように取りますと、ちょっと意味が通らないのです。というのは、再臨の来るまで、イエス様がもう一度いらっしゃるまで、弟子たちは、やっぱり孤児になってしまいます。2000年間、イエス様はまだ帰って来られてないわけですから、その間、この意味がそういう意味であれば、弟子たちも、キリスト者たちも、みんな、イエス様なしの孤児の状態です。第二の説は、これは復活だと取る説です。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ます。そのように見ると、確かに、これは復活のことかな、と考えます。イエス様は、死んで墓に葬られて、三日目によみがえって、弟子たちの前に姿を現して、ご自分が本当に生きていることを見せて、触らせて一緒に食事をして、しかし、40日間弟子たちの前に繰り返し何度も現れた後に、40日の後に弟子たちの見ている前でイエス様は天に上げられていかれました。もしこれが復活だとすると、天に上げられていったことによって、弟子たちはやっぱりそれから孤児になってしまいます。復活ととると、また、ちょっと意味が通らない。そこで第三の説。それは、イエス様が天に上げられて後に、イエス様ご自身が、父なる神様の右の座に着かれて、そしてそこで、父なる神様に願われて、もう一人の別の助け主、聖霊を送る。聖霊を送ることによって、それは、神様の霊、聖霊を送ること、それはイクオール、私自身が戻るのと同じことなのだという意味で、これは聖霊を指しているという説です。そして前後関係ずっと見ていきますと、この第三の説が最も合理的、最も意味が通ります。すなわち、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。一人ぼっちにはしません。聖霊を送ることによって、私はあなた方のところに戻ってくるのです。ですから、ちょうどその前に、16節、17節で、聖霊のことが出てくるのです。 16節。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。聖霊なる神様。初めての方や最近の方には何のことかわからない、非常に教会に行き始めた頃、私もこの聖霊なる神っていうことは理解するのに困難でした。どうぞ我慢して聞いてみてください。聖霊。この16、17節の中からいくつかのこと。第1番目に、聖霊は、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。イエス様が願ってくださるので、父なる神様が与えてくださるお方。実は、ヨハネの福音書の7章、ずっと以前に学んだところで、こういう箇所が出ていたのです。ヨハネの福音書の7章の37節から。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。これは、イエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。これは聖霊について私たちが考えるときにとっても大切な箇所だと思います。イエス様が栄光を受けになった。イエス様の栄光っていうのは十字架にかかって死ぬことであり、私たちの救いの技を成し遂げて天に上げられて父なる神の右の座に元々の栄光の座に着かれたそのことまでを指しているでしょう。そしてその座においてイエス様は父にお願いしてくださって、どうぞ私は一人一人のための救いのために死にました。どうぞ今度は聖霊を注いであげてくださいとですね、頼んだので聖霊が使わされたというのです。そして第二に、この聖霊のことをですね、14章に書いていますが、父はもう一人の助け主。もう一人の助け主と呼んでいます。この助け主という言葉は、傍らに呼ばれたものというですね、言葉が使われています。そしてそれは、言ってみれば、弁護士みたいな存在。私たちの傍らに呼ばれて、私たちを弁護し、私たちを導き、私たちを励まし、私たちを慰めてくださる、そのようなですね、弁護士、またはカウンセラー、またある英語の訳ではヘルパーとですね、なっているんです。そのような、イエス様自身が助け主でしたが、もう一人の助け主と呼ばれます。そして、第3番目にこのところで教えられることは、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。また17節の終わりにも、その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。なんと、もう一人の助け主聖霊は、あなた方信じる人の心の中に来て、住んでくださるというのです。皆さん、聖霊なる神が信じる人の心の中に住むというこの教えほど聖書の中で驚くべき言葉はないと思います。旧約聖書の人たちが聞いたら、旧約時代の人たちが聞いたら腰を抜かすでしょう。旧約時代も聖霊なる神様は働いておられました。創世記1章、もう最初から聖霊がこの天地創造の時から働いていることがわかります。聖霊は確かに旧約聖書の時代にも働いておられたのですが、しかし聖霊の働きは旧約聖書の時代にはある特定の人に、ある特定の目的のために、ある特定の期間だけ聖霊は望んで働かれたのです。そして時に聖霊はその人を離れて去っていくのです。特に罪を犯したりすると聖霊が離れて、サウル王様がそうでした。サウルは聖霊に満たされて、預言をする預言者の一人として出てきます。 ところが、サウロが妬みの罪に駆られて、罪を犯すとき、聖霊が去って、どうなりました？悪霊が入ってきて、彼を悩まし始めました。怪力サムソンが、生まれたときの命令の通り、髪の毛を切らないでいるとき、力がありました。いつも聖霊がですね、共にあって、彼は不思議な力を持っていました。しかし、彼の髪の毛が切られたとき、彼から聖霊が去った。力が去ったことを彼は気づかなかった。皆さん、旧約時代はそういう時代なのです。もし私たちが旧約時代に生きてたとしたら大変ですよ、皆さん。神様の霊が、神様の力が罪を犯すと離れていくんですから、今日皆さんに聞いて、また皆さんのうちに聖霊なる神様いますか？旧約時代だったら。まだいると思う人、確信がある人手挙げてくださいって言ったら、二三本手があるかな。やっぱ私たち日々罪を犯すから、心の中で妬んだり、偽ったり、怒ったりするから、私たちは、聖霊、またいてくださるかな。でも、なんと、イエス様が来てくださり、イエス様は私たちの罪の贖いとして十字架で死んでくださり、その十字架の血によって、信じる人のすべての罪を許し、心を清めてくださる。神様の前から見て私たちはイエス・キリストを信じる者は全く罪のない者、義なる者として認めてくださる。これは驚くべき約束です。私は自分で自分の心を見てどう考えても私の心はもう清くなったと思えない。罪がないものと思えないんですけど、信じる私を神様は見て、あなたには罪がない、義であると認めてくださって、それだけではなくして、だからこそ、清い神様の霊を義と認めた者のうちに注いで、ある一定の期間、一定の目的のためじゃなくして、ずっとその人の心の中に住むために、聖霊なる神は来てくださった。これは驚くべき約束です。皆さんは、イエス様の時代に生まれた方がよかった。イエス様の弟子たちは羨ましいと考えるかもしれません。なぜなら、イエス様と一緒に過ごしたあの弟子たちは、イエス様のあの肉声を聞き、イエス様の体に触れ、イエス様の姿、イエス様の目の色を見、イエス様のお話を肉声でこう聞きながら、またわからなければイエス様に質問をし、イエス様と共に食事をし、イエス様と一緒に旅をし、イエス様と一緒に眠り、もうイエス様と四六時中過ごした弟子たちは羨ましいなと思うかもしれません。ところがです。イエス様は言うのです。いいえ、そんな弟子たちよりも、あなた方の方がもっと素晴らしいというのです。もっとあなた方は素晴らしい時代に生きています。どういうこと？ヨハネの福音書の16章の7節というところを見てください。ヨハネの福音書の16章の7節。そこにこういう言葉がございます。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。弟子たちはイエス様が去っていくので、その前の説にあるように、心は悲しみでいっぱいでした。イエス様、行かないで、去って行かないで、いつまでもイエス様、そのままいてください。でもイエス様言うのです。私が去っていくのはあなた方にもっといいこと、益なのだ。なぜなら、イエス様がお体を持ってこの地上におられる間は、弟子たちはそばにイエス様のそばにいたとしても、イエス様がどっかに旅に行けばもういなくなりますし、イエス様は、益なのだというのはどういうことかといえば、そばにいても距離的にいくらそばにいても、心の中にいる方がもっといいとイエス様おっしゃるのです。イエス様と一緒にいる、ただ隣にいるよりも、イエス様が心の中におられる、その方がずっと益。皆さん、私たちはまともにそのことを信じているでしょうか。 神が天国におられる、それは確かです。神はこの世界に満ちておられる、それは確かです。でもそれだけではない、聖書は、神は信じるあなたの中に住んでおられる。これは、決して、そのようなただ表現ではなくして、聖書はそのままの約束として、私たちに教えてくださっているのです。いつまでもあなたと共にうちに住んでくださる。そして離れない。罪を犯したからといって、あなたから離れていくことはないのです。もちろんあなたのうちにずっと降り続けながら、罪のゆえにあなたのうちで聖霊は悲しむことがあります。聖霊を悲しませてはいけませんと聖書はあります。聖霊を消してはなりません。否定してはなりません。聖霊はおられるのですけど、悲しまれたり、本当に打ち消されたりして、あなたのうちでどんな待遇を受けているでしょうか。また聖霊はもう一つのこと、真理の御霊ですと14章の17節にあります。聖霊の名前は真理の御霊。私たちはほんのしばらく前にイエス様のお言葉、私が道であり、私が真理であり、私が命ですとおっしゃったお言葉を見ました。そして真理の御霊である聖霊は、真理そのものであられるイエス様を照らし、イエス様の素晴らしさを私たちに明らかにし、イエス様についての理解を深めてくださる。それが聖霊の働きです。まさに真理に導くお方です。聖霊が望むとき、それまで物分かりの悪かった弟子たちが、なかなかイエス様の語られる言葉を理解できなかった弟子たちが、突然のように理解し始めていきました。14章の26節にある通りです。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。なんと、3年半の間、弟子たちはイエス様と共に過ごしながら、イエス様のことを聞いても聞いても理解してませんでした。もう的外れ。まだわからないのですかと、最後の晩餐の席でイエス様から愛想尽かしを受けている弟子たちの姿がこの頃もありました。理解ができない。聖書がわからない。イエス様のことがわからない。でも、聖霊が望むとき、突然のように弟子たちは目が開かれて、また忘れていたことを思い出して、聖書全体のつながりが理解できて、そして大胆にあのペテロはペンテコステの日に堂々たる説教メッセージをして3000人が救われるという奇跡が起こります。聖霊が確かに弟子たちに働かれたからこそ、私たちはこの新約聖書を信用できる本として読み、信じ、受け入れることができるのです。真理の御霊が導いて書かせたわけです。さあ、このようにですね、イエス様は別の助け主、聖霊を送ります。そして聖霊を送り、聖霊が信じる人たちの心の中に住んでくださるということは、繰り返しますが、私があなた方のところに戻るということと同じだというのです。主法のアウトラインの5番のところにいくつかの御言葉を書き出しておきました。ローマ書の8章9節10節。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。パウロは同じ一つのことを繰り返すのです。神の御霊があなた方のうちに住んでおられる。それは別の言い方をすれば、キリストの御霊を持つ。それは別の言い方をすれば、キリストがあなた方のうちに住んでおられる。全部一つのことを言っています。御霊がうちに住んでおられるということは、キリストが住んでおられるのと同じだっていうのです。ですから、コロサイ1章27節では、神は生徒たちに、この奥義が異邦人の間にあって、どのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。皆さん、奥義の話を今日はしています。奥義。 ミステリーとなります。奥義。それは何かといえば、キリストがあなた方のうちにいますよということ。あなた方のうちにおられるキリスト。これは奥義です。最も大切な、深い、しかし本当に重要な知るべきこと、生きるべき真実だというのです。だからこそ、黙示録3章20節では、イエス様の言葉としてこういう言葉が出てくるのです。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。有名なお言葉です。心の扉をイエス様は叩いて、あなたに私が必要ではないですか？あなたのうちに私を迎えなさい。弱っている人、悩んでいる人、寂しい人、罪に本当に負けている人、私を迎えなさい。心の扉を叩いて。よく言われるように心の扉は普通の扉のようではなくて内側にしか取っ手がない。開くときイエス様は来て、心の中に入って、共に食事をしてくださる。まさに心の中に宴会のような喜びを湧き上がらせてくださるという約束です。なに、聖霊なる別の助け主が入るっていうのと、イエス様が入ってくださるっていうこと、これはもう同じこととして考えていいのです。私が18の時に、英語の勉強のつもりで教会に行きました。一昨日の宣教大会でも、私がイエス様を信じたその仏性山キリスト教会、仏が生まれる山キリスト教会を開拓されたダビデ・マーチン先生にメッセージの途中に、マーチン先生、なぜあんな仏性山という仏が生まれる山というあんな町に教会を建てたんですか、それが聞きたいとですね、質問しまして、興味深いお話をしてくださいました。本当になんであんなところに教会がと思うようなところに教会があったのです。そして伝道しても伝道しても人が救われないので、もう閉鎖しましょうというその直前に、もう一回伝道会をしましょうって言って、近隣の宣教師が大勢集まって伝道会をしました。その宣教伝道会に私が出席したのです。入ってみると、なんともみすぼらしい教会で、曲がり一部屋だけの6畳一間の教会に、なんと10人ぐらいの宣教師が周り取り囲んで、中に3、4人の日本人がですね、アメリカ軍の捕虜っていうような感じでしょぼくれて座っていて、異様な雰囲気で、でも私はその中に入って、でもその夜イエス・キリストを信じたのです。その宣教師の中に一人、はっと驚くような美しい方がいました。若いですね、宣教師の夫人ですね。香港で宣教師をしている、アメリカから香港の宣教師として行っていらっしゃる方で、ちょうど友人を訪ねて、この日本に遊びに来ていて、ちょうど伝道会があったのでご一緒にですね、来てくださっているルース・スミスという宣教師でした。この方は日本語喋れないで、ただ英語だけで。でも、私がずっと伝道会にその日から通い始めましたので、親しくなってですね、文通なんかもしてたんですけど、そんな中でですね、ある時このルース・スミス先生が、本当に美しい目をですね、じっとですね、アメリカ人って目をじっと見るでしょ？もうドキドキその美しい宣教師夫人に見られるだけでもドキドキするので、その目でじっと睨めながら、この見つめられながら、こう聞いたんです。横山さん、イエス様はあなたの心に住んでいますか？英語でしたけども語りかけてくれました。私にとっては初めての表現でした。イエス様はあなたの中に住んでいますか？私は頭の中で考えて、あ、イエス様を信じるということをキリスト教ではこういう文学的表現をするんだなぁと思って、イエスイエスとですね、答えました。でもしばらくしてから、あ、これはイエス様を信じるという宗教的な表現ではなくして、その言葉文字通りなんだということに聖書から教えられて、びっくりしたことを覚えています。すなわちイエス様が信じる私の心の中に住んでいるということは、信じる人みんなの事実のこと、証なのです。皆さん、あなたの心の中に、もしあなたがイエス・キリストをあなたの救い主として信じているなら、あなたの心の中にイエス様は住んでいらっしゃるのです。ちょっと皆さんにお聞きしたいんですが、 皆さんの心の中っていうのはどういう世界ですか？変な質問ですけど、皆さんの心の中に私入れないので、私は自分の心の中しかわからないんですけど、皆さんの心っていうのはどんな具合にできていますか？最近見つけた詩にですね、私はとても教えられています。この詩の作者はですね、A.A. ミルンというですね、イギリス人で、熊のプーさんという本を書いた人です。熊のプーさんと聞けば、あ、わかるでしょう。あの作者がミルンという人です。このミルンの作った詩、僕であること、僕には小さな住処があるんだ。いっぱい人がいて騒いでいても、そこの住処へ僕は行ける。僕には小さな住処があるんだ。そこへは誰だって行けやしない。僕には小さな住処があるんだ。そこでは誰もノー、行けませんなんて言わない。そこでは誰もあれこれうるさく言わない。だから僕の他には誰もいないんだ。この詩の現代はソリチュードっていう言葉です。孤独というですね、題がついています。しかし、日本語に翻訳するの作者はですね、詩人は、これに孤独と翻訳しないで、僕であることと題をしたのですが、イギリスでは、このミルンの詩に曲がついて、子供たちがみんな歌っているって言うんです。変な歌をイギリスでは歌うなぁと思います。しかし、すごいなぁと思うのです。どういうことですか？確かに心という住処、そこには私一人が住んでいます。この私の心という住処には、どんなに親しい友人も入ってくることはできません。どんなに愛しているキミコさんでも、私の心の住処に住んでません。時々私は心の中で、キミコさんと呼ぶんですけど、それは私の独りよがりでして、キミコさんは全然別のことを考えてるみたいです。向こうで聞いてますね。心の中には夫婦であっても入ってこれないんです。親であっても子供であっても、その別の人の心の中に入り込むことはできません。イギリスでこの詩が子供たちに教えられ、そして歌われているっていうことは、心の中の住処に一人ぼっちでいるこの僕を大切にすることを教えているんです。そして、心の中に住んでいる僕一人、一人で生きていく、自立していく、一人だけども一人で積極的に生きていく、甘えないで自分で生きていくっていうことを願って、この世にこの詩が作られ、曲が作られ、子供たちが歌っている。すごいなと思います。私たちは、突き詰めていけば一人ぼっちです。どんなに夫婦であっても私たちは一人ぼっち。本当にですね、孤独であること、ソリチュード、それが大切なんだということを教えたいのです。しかし、ここで問題です。心の隅かに一人ぼっちで私たちはみんな生きています。いや、私の心には他の人もいるというのはそれは誤解です。いるつもりでもその人はいないでしょう。心の中には一人しか、僕一人しかいない。誰もいないんだ。しかしその一人ぼっちの私が、心の中にいる私が幸せであれば幸いです。しかしただひたすら、その一人ぼっちの住処で寂しさに泣き、恐怖で震えているなら、これは不幸です。少なくとも、この私は、イエス様に出会うまで、一人ぼっちの住処の中で一人ぼっちで泣いていました。震えていました。孤独であることを積極的な意味として捉えて、楽しむことなんかとてもできない。誰からも私は愛されない。生まれなかった方がよかったのだと、いつも心の中で震えて、うめいて叫んでいたのです。マザー・テレサは、こんなことを言っています。人間にとって最大の悲惨は、あなたは誰からももはや必要とされていないと感じることです。 それこそが人間にとって最もむごい、寂しい、辛いことです。あなたはもう必要でない。その時、人は倒れます。本当に私たちの一人ぼっちでいるその私、僕が、倒れていないでしょうか。でも、そんな誰も入ることのできない心に、ただ一人入ることのできるお方、それは私たちを作り、私たちを支配し、私たちを生かしておられる神様だけ、イエス様だけ、心の扉を叩いているのです。私はあなたを愛しています。私はあなたの罪を許します。私はあなたを用いましょう。私はあなたを本当にですね、大切なものとして、高価で尊いものとして見ていますよ。私はあなたと共に住むのです。そんな愛の言葉を持って心の扉を叩いていらっしゃるのです。私は本当に教会に行った最初の日に、まさにその扉を叩くイエス様の声を聞いたのです。私はあなたを愛しているというその言葉一つに、私は生きてみよう、それにかけてみようと思って心の扉をまさに開いたのです。そしてその時以来、私の心の中は一人ぼっちではなくなったのです。家内も、子供も、親友も私の心には入ることはできないのですが、イエス様が住んでくださっています。そして、よく言われるように心の中には王座が一つあるだけです。私たちが一人ぼっちであるとき、私たちがその王座に座っています。私の人生、私の時間、私のって言いながら、ひたすら私の人生を生きる王座にあなたが、私が座っている。しかし、私たちがイエス様を信じるっていうことはどういう意味ですか？イエスを主と告白するっていうことはどういうことですか？主というのは主人ということです。王様ということです。それは、まさにイエス・キリストを心の中の王座にお迎えするということです。そして私はその膝元に足元に座るということを意味します。私はイエス・キリストを心の中にお迎えして、イエス・キリストを心の王座にお迎えしたのです。ところがクリスチャン生活を振り返ってみるとき、何度も王座に座っているイエス様を引きずり下ろして、自分がそこに座って、イエス様、早く私の言う通りしてよ、早くしてよとイエス様をこき使っているようなことがしばしばあるので、とてもとても恥ずかしいのですが、でも、正しくあるべきは、イエス様が王座に、私は足元に。しかし私の心の中、皆さんに開けて見せるわけにはいけませんが、心の中にイエス様がおられることをずっと知っています。ですから心の中で何かあると、いつも心の中でイエス様に相談するのです。瞬間的にイエス様どうしたらいいですか？どうこんな時に答えたらいいですか？どういう言葉が今必要ですか？時にそれを聞かないでやってしまって人を傷つけたりしてしまうわけですけど、しかし本当にですね、心の中で相談します。必要な助けがある時すぐにイエス様助けて、イエス様今知恵を与えてください。またイエス様に時に泣きついたり、またイエス様にごめんなさいとお詫びしたり、またイエス様あなたはなんて素晴らしい方でしょうかとイエス様を褒めたたえたり、心の中にイエス様がおられるので、そのイエス様にいつも語りかけ交わりができる。皆さん、これはなんていう幸いな心の中の驚くべき世界でしょうか。イエス様を信じるあなたのうちに同じことが起こっているのです。しかしあなたの心に信じる方はみんなイエス様入ってくださったのですが、問題は王座に座っているかどうかです。いや、それは困る。やっぱり普通の時は私が自分の思い通りにいたい、イエス様に王様気取りで私の心の世界、私の人生のし歩かれたら困る。必要まで、呼ぶ時までイエス様客間にいてください、いや、物置にいてください、屋根裏部屋にいてください、鍵を下ろしておきますから出てこないでよ、私勝手にやるから、必要な時はイエス様今来てください。私たちはしばしば心に住んでくださる お方にそんな態度をとっていないでしょうか。聖霊を悲しませてはいないでしょうか。あなたはどちらですか。でもイエス様はまさに心の中に来てくださることによって、私はあなたを捨てて孤児とはしない、この約束の真実さをぜひ日々味わっていきたいのです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。